CSL 研究所の森先生 の、 あの講義をしてみたいと思います。彼は今日ポイントパワーポイントは使わないそうなんで、新しいなと言ってるので。じゃあ、適当に SG、
はい、はい、適当にやってみます。要するに私は脳科学やってるんですが、まあ、なんかパワーポイント使わない理由はですね、最近みんなパワーポイント使ってて、俺も普段使ってないけど、なんかあんまりもう考えるってことに関してはあんまりいい影響を与えてないなと思ってて、で今日特に進路問題の基本的なことを考えたいと思ってて、見えます？俺がさ、なんか駒場で授業を受けた時とみんなこうやって板書してたんだけど、今って板書する先生って何割くらいいるんですかね。いいんですけど、で、最初なんかちょっと雑談から始めたいんですけど、ケンブリッジにですね、オージャードっていう、イギリスのケンブリッジにオージャードっていう、まあ、ティーガーデンがあって、ここって、皆さん知ってると思うんですけど、これ3、4年の授業ですよね。ビットゲンシュタインとかですね、チューリングとか、バージニアウルフとか、そういうなんかすごくきらぼしのごとき有名知識人がずっとお茶を飲んでたところなんですね。で、ここになんかこういう木が、リンゴの木がいっぱいあるんですよ。だいたい高さがそうですね、3メートルぐらいしかないんですけども。で、イギリスのリンゴの木ってとにかくすごく小さいんですけども、それと全く同じ木が、ケンブリッジ大学の最もその名門である数理系のカレッジである、トリニティカレッジっていうですね、入り口の右側にあります。でこれが実はそのニュートンがそこからリンゴが落ちるのを見て重力の法則を思いついたっていうですね、言われているリンゴの木の、まあ、何代目の子孫って言われてるんですね。でトリニティカレッジっていうのは皆さん高校の時に数学オリンピックってやった方いらっしゃるかもしれませんが、あれで世界でなく金メダルとかですね、銀メダルとか取るとトリニティカレッジがその人をリクルートするシステムがあるんですね。ラマヌジャンという非常に有名なイギリスに渡ったインドの、まあ、キチガイみたいな天才の数学者がいて、ラマヌジャンの講師っていろいろ発見してますけども、彼がいたのもトリニティカレッジで、そこにあるニュートンのリンゴの、まあ、木があるわけなんですけども、そのニュートンがですね、万有引力の法則を見つけたことの意味っていうのはいろいろあるわけだし、それがその本当にリンゴの木を見て思いついたのかどうかっていうのは分かんないんだけど、すごく重要なことはですね、何だったと思いますか？ニュートンの万有引力の法則の発見のなんか科学史上の意義って何だと思いますか？いろんな視点があるから別に自分の考えに言ってくださればいいですか？何で思いついたこと？ここって半分向けで半分向けなんでしたっけ？よく分かってないんですけど、小池科学ってどういう人が集まってるんですか？要するにニュートン以前は地上のものってこうやって落ちますよね。これは B っていう加速度で落ちるわけですよね。でも天井にある月とか太陽は落ちてこないわけでしょ。それはなんで落ちてこないと思ったのかっていうと、地上の物体とですね、天井の物体ってのは違うカテゴリーに属してると思ってたんですよね。だから地上のものってのは落ちてきてもいいんだけど、天井のものって落ちてこない、それは同じカテゴリーじゃないからと。でニュートンが初めてそのなんでじゃあ地上のリンゴが落ちてくるのに月は落ちてこないのかっていう疑問を呈したわけですよね。そこで初めてその地上のリンゴと天井の月っていうのを同じカテゴリー、つまりそういうユニバーサリティのですね、ある普遍性のもとで理解しようっていう質問の立て方をしたわけですね。それがそのニュートンのすごく偉大な業績だったと思うわけですよ。だってさ我々の普通の生活環境からしたら地上のリンゴとさ月が違うカテゴリーだってのはなんとなく当たり前だと思うじゃないですか。だけどニュートンはそれをあえて一つのカテゴリーだと思うことによって万有引力の法則を見つけたわけですよね。それでですね、ここに書いたその進路問題っていうのはまさに似たようなことが再び問題になっているだろうと。で進路問題っていうことって皆さん言葉として聞いたことあるかどうか分かんないんですけど、要するに心と 脳の関係をどう考えるかっていう問題なんですね。で、脳ってのは皆さん一つ一個おそらく持ってると思うんですけども、これは物質なんですよね。あの1000億神経細胞があって、1000億ってのはあの小脳っていうですね、まあちょっと絵を描いてみましょうか。これは脳を左側から見た図ですけども、こんな感じで大体脳があって、ここにその小脳っていうですね構造があるわけですけども、これが小脳ですね。大体1000億っていうと10の11兆個ぐらいのニューロンがあって、大体1つのニューロンが10の4兆個ぐらい多くシナプスを持っていると。だこれぐらいの複雑さを持った物質なわけですけども、シナプスってのはニューロン、神経細胞と神経細胞をつなぐ結合部位だってことは、おそらく多賀さんとかいろんな人がもう言ってると思うんですけども、これは複雑なんだけど、まあ、物質なんですね。それと私たち の, その主観的な体験っていうのは、その私の研究テーマであるそのクオリアっていうものによってすごくあの特徴づけられるわけですけども、これについてはまた後ほどいろいろご説明しますけども、あの心脳問題っていう問題の立て方をするってことはさ、客観的なも存在としての物質と私たちの心っていうのはとりあえず違うカテゴリーだと思ってるから、そういう立て方をするわけですよね。違うカテゴリーにあるものの関係を問うっていう形で心脳問題っていうのがあるわけですけども、これはちょうどニュートン以前の世界観と同じなわけですよね。つまり脳は物質であると、で心ってのはそれと違うカテゴリーである。でその関係、両者の関係、両者の振る舞いが違っていたって、それは違うカテゴリーなんだから当たり前だろうということをずっと人類は考えてきたわけですよ。だから文化系理科系って話もそういうところから来てるわけですね。僕はその文化系理科系っていうことを言うやつはもうそれを一言言うたびに血の質が一個下がってるみたいな、すごくなんかかっこ悪い言葉だと僕は思ってるんですね、文系理系って言い方は。だから俺さっき3回ぐらい言ったから血の質が3回落ちちゃったわけだけど、文化系って言い方はさ、要するにそれがその人間の自然言語とか、そういうなんか主観的な体験とか、そういうなんかそういうものに依拠した学問体系であるということを意味しているわけですけど、それがあたかもその自然科学が対象にしている物質の振る舞いと無関係なものとして学問分野が立てられると思うってことは、結局それは別のカテゴリーだと思っているってことですよね。でも本当はそんなことないわけね。そのこの小池学 の, その授業のシラプラス作ってる湯山隆なんかいつもそうやって怒ってるわけですけど、そのあのなんか文系っていうことでその特別な領域があると思った瞬間に、それはもうニュートン以前 の, その素朴な信仰の世界に戻ってしまっているようなものなわけですね。本来はこれは当然関係しているはずで、実際そうであるということが、その現代の脳科学の発達によって何の疑問もの余地もなく示されているわけです。二元論というあの言葉は皆さん聞いたことあるかもしれませんけども、二元論、デュアリズムっていうですね考え方は、その心と脳の関係、心と脳というのは別物だという考え方ですけども、今二元論を取る人はいないわけですね、よっぽどバカじゃないわけ。つまり二元論というのはどういう発想かというと、極端なこと言ったら脳がなくても心があるという発想ですよ。二元論というとなんかそのいかにもなんかそのなんて言うんだろう、なんかそういう考え方もありそうな気がするけど、突き詰めるとそういうことなんですね。もちろんそういうことを信じてもいいですけども、脳科学が示していることは、脳のある部位が損傷するとですね、それに相当する我々の意識体験が消えるってことは何の疑いもなく示されているわけなので、二元論を解くことは非常に難しいわけですね。ということなので、どうも脳と心ってのはもう別のカテゴリーとして考えるっていうことを維持することがなかなか難しくなってきているわけです。じゃあその両者の関係はどういうことなのかってことを考えるっていうのがその心脳問題でして、それでですね、あの皆さん脳科学っていうのは日進月歩でどんどん進んでると思ってらっしゃると思いますけども、
これが突っかえったの頭やっぱり頭悪いかもしれない。
あの実際にはですね、僕はこの今の脳科学の現状っていうのはこういう状況にあると思ってるんですよ。要するにアルケミーっていうのは錬金術ってことなんですけど、でこれどういう、別にね、これ揶揄してるわけではなくて、僕はだからその日本語で錬金術っていつも言ってるんですけども、それどういうことかというとですね、あの錬金術の時代っていうのは、ニュートンだって実は錬金術真面目にやってたわけですね。でなんでああいうことをやってたのかというと、 あの我々の周りに物質いろいろあるじゃないですか。こういう物質って今だとその100いくつの元素でできてるってこと分かってるわけですね。で、クォークとかそのクォークだと6種類とか、まあ、分かってるわけですけども、あの当時の人ってのはこういう物質の成り立ちが分かってなかったから、ひょっとしたらなんかいろいろ混ぜたりするとですね、金がこういう物質ができるんじゃないかと思い込んでたわけですね。でそれはその当時の知識のレベルを前提にしたらそんなに変な思い込みでもなかったわけですよ。でも彼らがやってたことってのは結局金というその原子核がどうやって他の原子核から転換してできるのかっていうことに関しての現代的な知識が全くなかったんで、結局そのしばらく前にそのジョーン核融合の話ってありましたけども、核子の変換っていうのはそういうなんか普通の化学反応のメカニズムでは起こらないというですね、知識がなかったからデッドエンド、役に立たない営みになっちゃったんですね。で今のその錬金術の状態ってのはどういうことかっていうと、錬金術の時に金という原子核ができる第一原理が全く分かってなかったと同じような意味で、我々がその意識っていうですね、体験を持つ第一原理が全然分かってない状態のことを指します。我々は錬金術時代にいるのと同じなんですよ。だから脳科学でこんなことが分かりましたとかなんか偉そうに言ってますけども、根本的なことは何も分かってないわけです。だからこれどうして重要なメタファーかというとですね、あの心理学で例えばのアル中患者がですね、アルコール中毒の状態から脱するためにはどうすればいいかって話があってですね、これは自分がアルコール中毒になっているという状況をリアリティを持って見るっていうことから始めないといけないっていうことがあるわけです。で錬金術、俺たちの状況は錬金術だっていうのはどういう意味かというと、別にそれがそのままずっと肯定されるっていうことを言ってるんじゃなくて、だったら次のステップに行かなくちゃいけないと思うんですよ。あのだからやっぱり創造性っていうのはさ、怒りから起こるわけですよ。だからその神経科学が発達して大したもんだなと思ってるうちは全然ダメなんであって、何も分かってない。つまりどういうことかというと、朝起きるとなんか意識体験が生まれるじゃないですか、そこに。で意識なんてない幻想だと思う人はさ、眠っている時と起きている時で自分の主観的体験は何も変わらないって言い放らなくちゃいけないわけですよ。そういう人は私、あのそのケブチ大学の同僚で一人いたんですけどね、そいつなんかいつも意識になってないってそいつが言うから、お前じゃあ寝てる時と起きてる時で全然自分の主観的な状態変わんないのかって言ったら、そいつは変わんないって言った時に、あのユダヤ人の人なんですけど、それぐらい徹底すれば論理的な整合性があるんだけど、実際には普通は起きてる時ってなんか違うわけでしょ。その違いがどうやって生まれるのかってことを第一原理から示しているものはないんです。これは世界中のものすごい、もうはっきり言って、あの今神経科学というかこういう認知科学は、まあ、池上武さんをはじめとして、世界中の一番おそらく頭のいい人が集まってきてるんですよ、あらゆる分野の。もうなんか一番こう、要するに人間ってほら匂いがあるからさ、ここはなんかすごく大きな問題が隠れてそうだなと思ってみんな集まってくるわけだけど、これだけ頭のいい人が集まってきてるのかかわらず、ほとんどお手上げなんですね。時々なんか勘違いして解けたっていう人がいるけど、そういう人はもうその瞬間に終わってるというかですね、あの解けてないんですよ。それぐらい難しい問題がここにあって、今日はだからあのこの時間を使って何が問題で何が難しいのかということを少しあの皆さんにご紹介できればと思うんですね。いやこれはなかなかその世間ではちゃんと書いていないし、報道されてもいないし、あのちゃんとそういうところを抑えない と、ひょっとしたら21世紀の最大の科学革命に乗り遅れちゃうかもしれないから、もったいないということで、でですね、なんでそれ何がまず問題なのかというと、今その世界を記述するときに一見逃れようがないように見えるものが使ってですね、一つがその物理主義と呼ばれるものです。これはあの要するに世の中の物質っていうのがある少数ある基本的な法則に従って動いてるっていう信仰っていうか、まあそういう思い込みですね。だから皆さん、あの例えば自然界には4つの力があって、重力と電磁気力と強い力と弱い力、弱い相互作用っていうのがあるっていう話は聞いたことがあると思いますけども、そこからあのいわゆるセオリーオブエブリシング、万物の理論というのを出そうっていうのが、背景、あるいはその例えばエドワード・ウィッテンというですね、プリンストン大学の、まあ、すごい口がみたいに頭にやついますけども、そいつがやってるその超ひも理論とか超膜理論っていう言われてるものは、こういうあの、まあ、フィロソフィーのもとにやってるわけですね。でそれとすごく関係しててそのコンピテーショナリズムっていうのがあって、まあ、これは計算主義とでも言いましょうか。これはですね、要するに、まあ、簡単に言うと世界はコンピューターでシミュレートされているセルオートマトみたいなものだっていうものだと考えてくださいでしょう。でこれはその、理論的なっていうか、そもそもコンピューターっていうものの理論的な基礎を与えたのが イギリスのアラン・チューリングっていう数学者なんですね。でそれをもうちょっと脳にあの当てはめるとファンクショナリズムっていうですね、機能主義っていう、考え方があるわけです。要するにこれは脳のメカニズムを考えるときには、その果たしている機能を、まあ、見れば十分であると。でこの3つともですね、全て、物質とか脳のいわゆる客観的な振る舞いを扱うものなんですね。でこの3つともどうもその外がないように見えるわけです。完備なように見えるわけです。まず物理主義から言えば、私たちの脳だって物理物質だし、物理法則に従っているように見えるし、つまり簡単に言うと、誰かが意識を持ってるからといってその人の脳の働きが振る舞いが物理法則から触れてるってことはおそらくないだろうと思われます。それから計算主義っていうのも、後ほどそのおそらく授業の後半になると思いますけども、計算可能性っていうコンピュータビリティっていう概念についてやりますけども、まあここはかなりあのイギリスのロジャー・ペンローズとかですね、いろんな人がいろんな議論をしてるんですけども、基本的には世界の中で起こっていることのほとんどのことは計算、万能コンピューターだから計算できるだろうと思ってるわけですよ。つまり計算可能だろうと思ってるわけですよ。一方その機能主義っていうのは、例えばなんか皆さんが例えばですね、ここの人があの例えばあの赤いものを見て、そしたらボタンを押せっていう指示を受けたとしますよね。そしたらその赤いものを見てボタンを押すっていうのは一つの機能なわけですけども、その時にその主観的な体験として、赤っていうそのクオリア、後ほど説明しますけど、その感覚質と呼ばれるですね、生々しい赤の体験があるかどうかってことには関わらず、とにかく赤いものを見たらボタンを押すっていうことが一つの機能だとしたら、そういう機能をどんどん複雑にしていったものを捉えれば、脳の機能は、脳っていうものの存在は、記述として尽きるっていう考え方が、まあ、機能主義だと思っていることがいいわけですね。でこの3つはものすごく強力、まあ黄金のトライアングルみたいなもので、これを否定することはほとんど難しいのですよ。じゃあなんで意識っていうか、その我々の主観的体験があるのかっていうことは、そのこれなんか要するにニュートン以来のずっとその我々が自然科学で引き継ぎ上げてきた世界観とどう整合性を持たせるかっていうのは極めて難しい問題なんです。だから今いろんな人が頭を使ってるんだけど、あのどうしても分かんないわけで、で一番強烈な概念がですね、ゾンビっていう概念なんですね。これはあのその映画のゾンビとちょっと区別するために、フィロソフィカルゾンビっていうあれいうこともあるんですが、これはですね、デイビッド・チャーマーズっていう人が、まあもともとはチャーマーズ以前に言った人がいるんですけども、出した概念として、要するにですね、これはどういうことかというと、もしですよ、物理主義とか計算主義とか、機能主義での記述で十分ならば、我々がその主観的な体験、意識っていうものを持つ必要はそもそもなかったろうと。つまり世界が、そういう存在をゾンビっていうんですね。ゾンビっていうのは定義は何かというと、客観的な振る舞いは我々と全く同じなんです。例えば私みたいに今こうやって喋ってますけど、普通は私は意識を持って喋ってるって皆さん思いますよね。で僕はゾンビでやった可能性があるというか、今現に私はゾンビかもしれないですね。私はあたかもこうやって普通の意味理解によれば意識を持っているように喋っているように見えますが、私は実は意識ないんですよ。というのがゾンビなんです。わかります？一切のその主観的な体験がないというのがゾンビです。で、要するに今振動問題で何が大問題になっているかというと、誰も第一原理から世界がゾンビでないということを説明できないということです。つまり今までの科学主義の中で、物理主義とか経済主義とか機能主義の記述を追っている限り、世界はゾンビであるべきなんですよ、むしろ。ありますよ、あの今例えば浅島さんとか口瓶とか言って、なんかいう組織のほら作ってるじゃないですか、ああいうなんかその例えばバイオケミストリーの、あるいはその細胞生理学のアプローチでも、ああいうのを積み上げていったってさ、そこに意識が生まれる必然性って何もないでしょ。複雑な分子機械であるっていう、あの理屈は出てくるけども、そこに第一原理としてなんで意識が生まれなくちゃいけないのかっていうことは誰も説明できないんですよ。それがそのいわゆる振動問題の難しさで、でこれがおそらくその今、認知科学とか脳科学で非常にあの問題になっていることの背景にあるんですね。それでですね、 でもうちょっと問題の難しさを皆さんに理解していただきたいんです。それでそれは何かというとですね、神経、まあ神経、脳の神経回路網っていうのは要するに1000億のニューロンが10の4乗のシナプスを作ってる。これだけでももうそのシステムとしてものすごく複雑なわけですけど、そのじゃあニューロンっていうのをどうやって見るとですね、このなんかまあ皆さん何か見たことあると思うんですけども、こういうなんか樹状突起と呼ばれる構造があるわけですよね。そこで、まあ、基本的にこういう構造をしていて、ちょっとまあ、あんまりうまく書けてないんですけど、まあ、ここにデンドライト、樹状突起と呼ばれるその構造があって、こちら側にアクソンと呼ばれるものがあって、基本的になんか、こっち側からその入力があるわけですね、数千個の。あるいは1万、数千から1万のその入力、シナプスの入力があって、こちら側が入力側で、で、ここにそのアクソン広くと呼ばれるですね、特別な場所があって、ここでその活動膜電位が生み出されるわけですね。それで、その、ここでこうやって生じた活動膜電位が、こっちの方に伝播していくと。それでまた次のニューロンに、その、伝達して、それで、例えばここで次のシナプスがこうやってあるわけですけども、ここを拡大するとこういうなんか構造が見えてきて、でここになんかその神経伝達物質にこうやってエクソサイトーシスっていって、こういうふうに小胞っていうあの構造に入っている神経伝達物質がこれバーッと出て、でここから放出されるわけですね。でこっちのそのレセプターにくっついて、でそれがまたここでインテグレートされて、まあそれで次のアクソンのそのアクションポテンシャルがまあ発生すると。で皆さんその神経科学で聞いたことあるかもしれませんけど、ホジキン剥製の方程式っていうのがありまして、書けるかな、これちょっとホジキンってひょっとして数字間違ってるかもしれない。これはホジキン剥製っていうのはその神経科学でノーベル賞もらった人ってあんまりいないんですよ、少ないんですけども、あのノーベル賞をもらった人の一人なんですね、ホジキン剥製っていうのは。ホジキン剥製はその左右の大脳を切断しちゃって、その左の脳と右脳の、機能が違うということが分かったスペリーっていう人がいるんですけど、あとそのもう、2組ですね、2組が 1組、猫の第一次視覚野っていうその後頭部にある視覚野のところで、ある特定の方向の、線分にだけ、反応する神経細胞を見つけてノーベル賞になったヒューベルト・ウィーゼル、ヒューベル・ウィーゼルっていう人がいるんですけども、その人たちと、まあ、これ、この人ぐらい、神経回路網っていうか、その神経科学でノーベル賞をもらった人は、そこからその、最近カンデルっていう人が、その、学習の機構でもらいましたけど、それが飛んじゃうんですけど、まあ、それはいいとして。で、ホジキン剥製の方程式っていうのは、このアクションポテンシャルがここで伝播していく様子を、その、こう、まあ、記述した方程式なんですね。で、まあ、細胞を少しやった人はわかると思うんですけど、ここになんかいろいろ複雑なまた構造があってですね、このデンドライトのところでも、例えば今まではこれがその細胞膜電位がこっちからこっちに単純にこうやって伝播すると思ったわけですけども、実はこれが逆側にこうやって伝播していることがあるってことが分かって、で逆側に伝播するとですね、こっち側に伝播するやつとこっち側に伝播するやつがここでぶつかってハンドシェイクと呼ばれる現象が起こるということが、まあ言われてたりするわけですね。でこれがあのまあ実はあの学習則でヘップの法則っていうのがあるんですけど、あんまり細かいことを言い始めるとどんどん泥沼になるんですけど、学習則ですね、ヘップルールっていうのがあって、そのヘップルールっていうのはシナプスの前と後ろ側の神経細胞が同時に活動するとそのシナプス結合が強まるっていう法則なんですけども、そのヘップの法則を実は実装するためにはこういうハンドシェイクみたいなことが起こらなくちゃいけないっていうことから、まあこういうことがあってもいいだろうということが分かってて、で何が言いたいかというと、普通その脳の神経細胞の活動っていうと、まあ、1000個のニューロンが、まあ、大体1秒間に数十回とか 100回とか200回とか活動するっていう形で、01で記述して、で、その神経回路網のさ、その、大体、数理モデルもさ、スピン系のアナロジーで書くわけですよね。ナビアイ J の SI、SJ みたいな感じですね。それで、まあ、これちょっと、まあいいや、そんな数字書いてもいいんだけど、それで何が言いたいかというとさ、こういう中でインプットがこんなものでっていう話で書くわけじゃん。だけどさ、こういう 要するに我々今自然、まあ、ちょっと脳のことをリアリティと思って見るとしますよね。でその時に実際にはその10の11乗のニューロンが活動してるっていう病像でさえものすごくなんか簡略化した病像に過ぎないってことなんですよ。でですね、本当はこの中でものすごくいろんな複雑なあの化学的な電気的な反応が起こっているわけですよね。でそれの実は何が最終的に我々の意識を生み出すのかっていうのは本当のこと言うとよくわからない。わかります？この問題の複雑さって。あの物理やってる人だったらさ、スピン系って知ってると思うんですけども、スピン系ってのはさ、なんか磁場があってさ、その上にスピンが上か下かでグーってやるっていうもんですよね。でそれをもうちょっと難しくするとスピングラスっていうのがあってさ、そのスピンがなんかぐちゃぐちゃって格子状じゃなくてなんかぐちゃってあるっていう感じになるでしょ。でもそれでもさ、物理屋さんはさ、すごい難しいよとか言ってるわけでしょ。脳の複雑さはそんなもんじゃないってことなんですよ。一言言うともうどうしようもない、絶望的なくらい難しくて、だけど一方でそれがその活動がその我々の主観的な体験を生み出しているってことも間違いないと。だからちょっとあの最初になんかちょっとこの絶望的に難しいっていう感覚をぜひ分かっていただきたいんですよ。だとは言いながら、じゃあある程度その法則がないのかっていうとそんなことはなくて、少しずつ分かってきていることはあるんですけども、その前にその今ちょっと客観的なあの脳の話をご説明しましたけども、じゃあちょっと主観的な体験の方の話をしたいんですけども、でそれをその説明する概念がそのクオリアっていう概念で、感覚質って呼ばれるんですよ。でこれはもともとラテン語で質感を表す、質っていうことを表す一般的なあの単語で、もともとはその、何でしょうか、アウグスティヌスっていうスクラテス学者の神の国っていうですね、あの本にも出てくるぐらい一般的な言葉なんです。で、あの私は普段ソニーのコンピューターサイエンス研究所ってところにいるんですけども、まあ、最近あの新聞とかで見てご存知かもしれませんけど、ソニーはクオリアっていうのを高級ブランドとして立ち上げたんですよね。でそれは出井伸之さんってソニーの会長が私の雑誌の対談を読んで、まあ、クオリアっていいじゃないかってんで始めたんですけど、なんか面白い話があったんですけど、最近なんかそのイタリアに住んでる人、フランシス・クオリアっていう人からメールが来てですね、なんでソニーがその新しいブランドの名前をクオリアにしたんだって言って、それはひょっとして昔クオリアさんっていうのがいて、あのその人がなんかそういうなんか脳の研究室だからクオリアっていうのかっていう、非常になんかそういう珍しい名前の人がなんかイタリアに言うってことが分かったんですけども、あの元々はラテン語で非常にあの一般的な名詞なんですね。それで遡るとですね、実はそのニュートンが光の色っていうのは波長のことであるっていうことを言ったってのはよくご存知だと思うんですけど、つまりニュートンがプリズム作って、それでまあそれプリズムでこうやって光の波長を分離して、それで光の色がまあ、そういうもんだって言ったわけですよね。でその時すでにゲーテってあのファウストを書いた有名なドイツの哲学文学者ですけども、彼がそういうニュートンの色彩論に猛然と反発してたんですね。その頃から実は色っていうのは波長のことであるっていうのは、その客観的なあるいは数量化できる性質だけを通して我々の感覚を捉えるっていう問題に対し扱い方に対しては反対する人がいたわけですけども、面々と実はそういう流れがあってですね、ホワイトヘッドっていう人知ってるますかね、あのラッセル、バートランド・ラッセルっていう人と、プリンピキア・マテマティカっていう本を書いた人ですけども、その人なんかも1920年ぐらいにですね、盛んに、例えばあの夕日が落ちてますよね。で、その時夕日から来るスペクトラムって解析できますよね。で、赤の波長がどれぐらいとか、そういう数量化できる性質ってありますよね。でも一方で、その私たちの心の中であの夕日の赤っていう感覚がありますよね。あれは、その、普通に物理とかで解析できるような波長の性質とは全く違うものとして捉えなくちゃいけないってことをホワイトヘッドって人が言ってるんですね。で、面々と実は知ってる人は知ってたわけです。ところが私、皆さんどうか分かんないんですけど、私が大学で教育を受けたのって、僕は62年前で駒場に行ったのって2年間しかいないんですよ。何年だろう、まあ、2年いた時とか、あとその後本郷で何年かいた時とかにはそういうことを言う人は一人もいなかったですね。だから要するに今はどうか知りませんけども、今で大体あの池上隆さんみたいなのが認知科学やってるっていうのは非常に変な話で、変ってのはどういうことかというと、あの頃認知科学やる人っていなかったんですよ。そのまともな理系の人で、
あのだから全く時代が違ってて、あの頃はまだその湯川智永が記憶が新しくて、その素粒子が一番偉いって感じだったんですね。素粒子、特に素粒子理論ってのは。でも今はおそらくそうではないんですよね。なんかその認知科学っていうものの領域がものすごく広くなってきて、それはなんかその関連するロボット技術とか、あるいはそのいろんなその認知科学に関係するような問題が、領域が増えてきたからだと思うんですけども、でもで認知科学を問題にし始めた瞬間にもクオリアってのは中心的なテーマになるわけですけども、あの頃はそういうなんか人間の主観的な体験というか、認知過程がですね、科学の対象になるなんていう発想はなかったから、僕は実は感覚質っていうクオリアっていう名前はずっと聞いたことがなくて、で僕は実はそのクオリアの問題に気がついたのは、あの理科研究所ってところで脳の研究を始めてですね、2年ぐらい経った時に電車の中でそのガタンゴトンという音を聞いた時に、あれこれなんかこれフーリエで分解してこういう周波数分布だっていうのをいくらやったって、このガタンゴトンって音って、あの全然説明できないじゃなかった、その質感がですね。それは誰も今までそんなこと俺に言ってくれた人がいなかったし、あの脳科学 そのコミュニティの中でもそういうことを議論したことなかったわけですけど、ものすごく僕はショックを受けたわけですよ。あのそれは今まで その科学的な記述の中では全く扱えない問題だってことが一瞬のうちに分かったからね。もう少し立教を受けて、それから調べてみたら、実はそういうことを言ってる人たちが延々といてですね。で、もともとクオリアっていうのが、その、現代的な意味で議論されるようになったのは、1980年のフランク・ジャクソンという人の論文なんですね。この人はオーストラリアの哲学者なんですけども、彼はどういう論文を書いたかというと、科学的な知識というのは、今問題にしているような感覚の質を扱うためには不十分であるということで、メアリーの思考実験というのを提出したわけです。これどういう話かというとですね、メアリーというのは天才脳科学者なんですよ。で、生まれた時から白黒の部屋で育てられているんですね。ここら辺がその脳の発達 そのメカニズムから言うとちょっと無理があるんですけどね、白黒の部屋にいた人が色を見るような神経回路も作れるかというのはちょっとまた問題があるんですけど、あくまでも思考実験として、メアリーが生まれた時からずっと白黒の部屋にいて、で彼女はオンライン教育で、まあ、そのオンライン教育のモニターも白黒なんですけども、脳の中で色がどのように見られるかっていう完璧な科学的知識を得たと。色っていうのはですね、第一次視覚野ってところから第二次視覚野、第四次視覚野ってところに行って、そこで大体色 その表現が完成すると考えられてるんですけども、その過程をまあ完璧に理解したとするわけですね。ところがそのメアリーがある時、その白黒の部屋がバッと開いてですね、色とりどりの花が咲く野花に出るってわけです。でその時あのメアリーが赤い花を見ると、でその時に初めてメアリーは赤を見るってことがどういうことかってことを知るだろうってわけですね。それで、それまでメアリーは赤を見るメカニズムについての完全な科学的知識は持ってたんだけども、赤を見るその赤のクオリアっていうのはどういうものかってことについてはその時初めて分かるだろうと。だから科学的知識っていうのは実は不完全なんだって議論したんですね。これをノレッジアーギュメントって言いますけども、まあ、これがまあそのクオリアっていうのが現代的な意味でおそらく一番最初に出たきっかけ でフランク・ジャクソンっていうのはものすごくオリジナルな人だとして今でも評価されている。それで、その後ですね、いろいろ経緯があったんですけど、その96年に、デビッド・チャーマンズってさっき出てきたやつがですね、これは授業の後半で非常に重要な問題として提起しますけども、ハードプログラムって議論したんですね。これはどういう話かというとですね、私が脳科学始めたのって1992年なんですけども、伊藤正夫さんという理科研究所の、まあ、小脳の大科のところで始めたんですが、その頃ですね、意識ってことを言う人がいなかったわけじゃないんですよ。ところがその時意識っていうものの議論のされ方がどうも妙だったんですよ。どういうことかというと、何に注意を向けるかとか、どうやって例えば、自分の記憶を呼び起こすかとかですね、あるいはその後注意ってことで典型的に議論されたのはワーキングメモリーなんですけども、船橋さんというですね、先生が前頭葉って、今前頭葉って意外と話題になってます、ゲームのところでいろいろ話題になってますけども、あの頃前頭葉っていうのはですね、ワーキングメモリーをやってるところだっていうふうに見られてたんですね。で意識というものがその注意とかワーキングメモリーとかそういうものを通して議論されたんだけど、どうもそれ意識っていうものと本質的に違うんじゃないかっていうことを僕ずっと考えてて、で僕はそのクオリアの 体験をしたのが94年なんですよね。で97年にその日本経済新聞社からノートコーディアって本を書いて出したんですけども、でそのでですね、ガタンゴトンっていうことを体験した時にはクオリアっていう名前を知らなかった、用語を知らなかったんですけども、96年にチャーマーズがそのコンシャスマインドっていう本を書いてですね、これはもう日本語に訳されてますけど、おそらく皆さんだったら興味がある方は英語で読んだ方がいいと思うんですけども、この中でチャーマーズがそのある意味ではみんなが思ってても言えなかったことを明確に言ったわけです。それは何かっていうと、普通の脳科学の文脈の中で議論されている意識というものは、実はその意識というものの最も根幹的なことには触れてない。つまり注意を向けるようなロボットだったらできるような気がしますよね。ワーキングメモリーを蓄えて、ワーキングメモリーってのは要するに誰か電話番号言ったらその電話番号7桁覚えてるって話ですよ。あのマジックナンバーが7だって話は、7プラスマイナス2って話聞いたことあると思いますけども、要するに人間が一度に覚えられるアイテムってのは大体7プラスマイナス2っていう話なんですけどね。で、その手のロボットだったらできそうじゃないですか。だってワーキングメモリー持ってるロボットはできそうですよね。それと我々がその意識って言ってるものってどうも違うと感じるじゃないですか。で、チャーマーズはこの本の中ではっきりとその今議論しているような意識の問題っていうのはイージープロブレムだ、優しい問題だっていうことを言ったんですね。で、意識にまつわる唯一のハードプログラムがクオリアの問題だってことをはっきり言ったわけです。で、それでチャーマーズは非常に重要な役割を果たしたんですね。この頃盛りにですね、そのインターナショナル国際的なその会議とか行った時に意識っていう問題に関するなんか人々のアプローチが変わってきたと僕ははっきり覚えてるんですけども、要するにそれまでどうもみんなちゃんとそういう問題の整理が分かってなかったんだけど、もともと問題だったのはその意識の主観的な体験であるってことを、まあ、チャーマーズがはっきりとこの本の中で言って、それでまあそれからいろんな人が、まあ、今イヤー7ってことになるわけですけども、2003年に至って、まあ、そのソニーがクオリアブランドを出したりしてるけども、科学的な問題としては未だに未解決のままクオリアの問題はあるってことです。それでですね、クオリアのまず定義をちゃんとやっておきたいんですけども、クオリアっていうのはえっ、ー、と意識できるものは全てクオリアなんです。これちょっとこれちゃんとゆっくりやらないとおそらく今後の話が見えてこないと思うんですけども、単数形はクエイルなんですね。ちょっと変な感じですけども、で例えば視覚的なクオリア、ビジュアルクオリアでいうとですね、いわゆる色っていうのはクオリアだって分かりますよね。これ例えば白ですよね、これ緑ですよね、これはなんか黒ですよね。こういう色はクオリアだったら当然なんですけども、それだけが視覚的なクオリアではないんです。例えばこれ透明ですよね。で、この透明っていうのはどうしたら透明になると思いますか。そっちのこと考えたことあります。あの視覚って普通色は分かりますよね。透明って何だと思う。反射率。でもそしたらさ、こういうんだって反射率じゃない、色だって。基本的になんか色っていうのはこの表面から反射されている光の波長の分布だと理解しているわけですよね。そしたら何、それと透明ってどう違うんですか。
こう周りの環境、周りの色と比べる。
そうですね、その通りでございます。さすが優秀ですね。あの今言ってまた問いで、透明っていうのは実は非局所的にしか表現できないものなんですね。これ皆さんちゃんと考えてみると面白いと思うんですけども、実は透明っていうのはノンローカルだってことは皆さんすぐに分かると思うんですけども、色もですね、非局所的にしか定義できないってことが分かってるんです。それが分かった原因がカラーコンスタンシーっていうことでして、これ今最近こうやってキーワード書いておけば Google で引けるでしょ。最近私はなんか物の本によるとっていうのはですね、 Google のことだっていう冗談を言ってるんですけど、まあそれは置いといて、あの 色も実はそうなんですよ。例えばだからこれ今皆さん緑だと思っていると思いますけども、この緑だという知覚は実はここからの光の反射の波長だけでは決まっていません。それがカラーコンスタンシーという概念でわかるんですけども、これはですね、光源の波長構成、例えば 朝日と昼間の光っていうのは波長構成違いますよね。当然ながらちょっとあの朝日とか夕日の方が赤の成分が多いですよね。それにもかかわらず我々はその外に出るともちろん限界はありますけども、だいたい同じ表面を見たときに同じ色に見えるんですね。それをその色の恒常性、カラーコンスタンシーっていうわけですけども、
色の恒常性です。まあこんな日本語が何かというともおそらく Google でわかると思うんです。これを調べた人がですね、ランドっていうポラロイドカメラを発明した人なんですけども、で結論から言うとですね、我々はある色を知覚するときにはそこの色のここの領域から反射している波長とですね、周囲の波長を比較してこの領域の色を判断しているということが分かっています。で、あの第四次視覚野っていうのがここにありますけども、あちょっとこれ違うな、ここら辺だ、ここに第四次視覚野 V4 ビジュアルエリア4っていう、そこでまあ色の知覚してるんですけども、そこでの神経細胞の活動っていうのはまあ色の恒常性があるってことが分かってるわけですけども、色でもそうなんだけど、この透明感なんてのはまさにもっと非局所的なんですよね。それは例えばこの今これ透明に見えてますよね。それを一部分だけこれをデジタルカメラで撮ってですね、フォトショップとかそういうなんかデジタル画像処理をするソフトウェアで拡大してみれば分かるはずです。それを拡大したら単なる色の表面になりますよね。だ似たようなことは例えば金属光沢っていうのも同じわけですね。今これなんかこのステンレスみたいな、こうやってなんか金属光沢みたいに見えてると思いますけども、この金属光沢っていうクオリアも非局所的にしか定義できないわけですね。部分を取って拡大してくるとこれは単なる色になりますから。ということで視覚のクオリアってのは実はその見るビジョンのクオリアですね、ビジュアルクオリアってのはいわゆる色と呼ばれているもの以外にものすごく多くのものがあるわけですね。そこで、非常に重要なポイントって、まあこれ、まあ、クオリアってことについて考えるときにはまず一番最初に挙げられることなんですけども、我々がその意識の中で体験しているクオリアの中でですね、言葉にされていたり、あるいは何らかのラベル付けがされていたり、シンボルに、シンボルによって表されているものはごく一部であるということです。ですからそのクオリアの、我々が感じているクオリアの中でごく一部分だけがその言葉言語化されているっていうことですね。さらにですね、すぐに分かることなんですけども、物の長さとかですね、そういうものってのは数量化できるわけですけども、クオリアってのは非常に数量化が難しいってことです。色相図って皆さん見たことあるかもしれませんが、光の波長、短波長、中波長、長波長、3つの波長領域ありますけども、それはその 目の網膜の視神経の細胞の中の色素が短波長、中波長、長波長、3つあるからなんですけども、だから人間の中にですね、非常にまれに4波長を持っている人がいるって言うんです。色盲ってのは、まあ、2波長しかないやつですけども、4波長持ってる人がいるらしくて、それはあのジャングルの猿と同じなんですよ。ジャングルの中の猿ってのは4波長、4原色で世界を見てるんです。でなぜかというと、それはそのジャングルの中でフルーツが売れたってことを分かるために、そういう、まあ、普通要するに4原色の、 その色覚の、まあ、メガネズムを持ってるわけですけども、人間の場合普通は3波長 でその日だけが問題なんですね。分かりますよね、その日だけが問題ってのは。つまり、SLM ってよく書きますけ SML か SM ってよく書きますけども、ショートミドルロングですね、これの日だけが問題なんで、これなんか二次元の色相図が描けるわけですね。この日だけを、要するにこれの日だけからここの色がどういう色になってるっていう、その色相図ってご覧になったことがあるかもしれませんけども、その要するにこのパラメータ化っていうのはまあ一応可能なってことですね。つまり色っていうのはまあ一つ一つの色のユニークさっていうのはちょっと、例えばさ、緑が赤とどういう関係にあるかって難しいですよね。でも一応色相図の上である程度のパラメータ化はできることは、まあ色の場合はできるんですけども、まず一つ言えるのは、
これってなんかそのパラメータ化したかと言したからといって、それによって例えば赤色の質感が数字で置き換わっているわけではないですよね。だからクオリアっていうのは数量化が一般的には非常に難しいってことです。で、色の場合にはまだ数量化できますけども、例えばですね、透明感とか金属光沢とかそういうものをどう数量化するかっていうのは、これはかなり途方に暮れる話ですよね。いや、それ誰か頭の人がやってみればいいと思うんですけど、それまあネイチャーぐらいに出るかもしれないですけどね、ちゃんとやったら。だけど例えばそこで数量化ができたとしてもさ、それとその透明感とか銀ギラ銀の感覚とかさ、そういうものとは違うってことわかりますよね。あとですね、意外と見落としがちなのが、色はまあいいとして明度なんですよ。ルミナンシーって呼ばれるものなんですけども、これがですね意外と見落としがちでして、要するに色はまあ難しいかもしれないけどさ、光の明るさだったらこれは一次元でパラメーターができるような気がするでしょ。普通しますよね、ナンルクスだとかナンカンデラだとか。ところがクオリアの視点から見るとですね、そういうわけにもいかないんです。というのは先ほどそちらの方が答えてくださったように、我々の知覚っていうのはその周囲の状況のコンテクストとの比較において成り立っているわけなので、ある領域の明るさの知覚がある領域の明るさがですね、物理的には同じでも周囲の明るさがどれぐらいのものであるかによってそこの知覚が全然変わるわけですね。その簡単な例は夜のオートバイのヘッドライトですよ。あれものすごくギラギラして見えますよね。でも明るさを別に昼間に見たらあんなギラギラして見えませんよね。あるいは暗い部屋の中でこの今日俺プロジェクター作ってないけどさ、プロジェクターここにやるとさ、ここのところがすごくなんかホワンって明るく見えるでしょ。あの明るさの近く、あの明るいなんとも言えない感覚っていうのは、もしこの表面がそれと同じ明るさの表面によって囲まれていたら、ここってそういう近くが生じないですよね。わかります？つまり何が言いたいかというと、確かに局所的にはルミナンシーっていう明るさというのは一次元のパラメータ化ができるんですけども、我々の中で心の中であるものがどのように感じられるかって、そのクオリアっていう視点から見たら、そういう一次元のパラメータ化はできないということですね。ひょっとしたら非局所的なパラメータ化をすればできるかもしれないけども、それはできてるか、できる、おそらく現実的にはできるんだと思うんですが、できたとしてもそれによって例えばオートバイのギラギラ感とか、あとその暗闇の中でなんかそのスクリーンが明るい感じとか、そういう質感自体がそれで表現されているとは限らないですね。で、視覚だけだったらまだいいんだけど、例えばこれ嗅覚とか味覚とかだったらどうですかってことなんですよ。ちょっと例えばチョコレートの甘い滑らかな感じとかね、水を飲んだ時の喉越しが冷たい感じとか、あれって数量化できそうですか？かなり厳しいですよね。やってみればいいんですけども。ということで、クオリアがその非常に難しいのはですね、扱いが難しいのは数量化がすごく困難だってことにかなり依存してるんですね。ここまで質問ないですか？質問2つ出るまで先に行かないことにしたいと思います。なんか質問コメントないですか？こっちから当てますけど、いいですか？知ってる人、どうぞ。
コンピューターができるとかで、ええ、水の透明感とかがすごい難しいって言われてましたけど、
はい、
最近はそのゲームとかでも、
はいはい、
あれは、情報メーターができ
る。いや、あれだ、要するにヒューリスティックスだと思いますけど、かなり業界ではそういう、なんか要するに、そういうエンジン化っていうか、その、あたりアルゴリズムは分かってきてると思うんですけども、その時かなりサンプリングとか実際には使ってるかもしれないですね。実際のその映像から、そこからなんかある種のヒューリスティックスって分かりますよね。経験則でなんかやってるところが多いと思います。僕は 2,3 年前に聞いた感じだと、視覚はまだ良くて、なんか音のモルフィングがかなり難しいっていう話なんですね。例えば音だとそのバイオリンの音とかいろんなそのチューバの音とかありますよね。あれで、あそこからあるって、例えばバイオリンだったらバイオリンからチューバに行く時のモルフィングがかなり難しいっていう話は聞いたことあるんですけどね。あ、すいません。他にないですか？もう一つぐらい。はい。はい。もう一回ください。
ランドの仕組みって、 灰色だけを使って、
はい、
出ているところが分かるか
と思います。はい、
でホームページで見ると赤色の部品自体を変えて、いろんな色を作ってますよね。でも、まあ、本当にいろんな感じでちょっと違うんだけども、
はい、
それはそのルミナ
リ
シっていうの
は
ルミナリシ
の中
が色のことだったから、
いや普通はだからそれ独立した次元だって思ってますよね。普通は
ランド同じに見ようっていうのはありますよね。
ランド自身の考え方としてはそうかもしれないですね。
だからその赤色だけでもモーターを変えれば色が作れるっていうの
は
ラジカルなんですけども、実際そのさっきも言われたようにモーターを変えるとなんか色も変わってるんです。
まあ、あのご存じだと思いますけど、ベンハムのコマとかああいうなんか作詞の時にはそういうのがありますよね。
そうですね。だからそれを2つ分かれたらどうかって、その辺もコマが何とも言い切れやす
い。いや実際に分かれてないかもしれませんけども、でも一時近似としては分かれてるかのように見えることも事実ですよね。だからもうちょっとそれ突き詰めちゃうと、果たして色と呼ばれる特権的な次元があるのかっていう問題になると思うんですよね。色って何なんだろう、色って本当あるのかなっていうことかなと思うんですけど、わかんないですね、そこまでいくと。
はい、
そうですね、は
い、
そうですね。だ色っていう視点はもうやめちゃった方がいいかもしれないですね。そういう意味で言ったらね、ひょっとしたらなんか大御所が質問があってなんか大変ですけど、それで何でしたっけ。あ、それでですね、え、何時で休憩したらいいって言いましたっけ。2時半。
あ、
そうですか、わかりました。それでじゃああともう一人、ちょっとね、4時までですよね、これですよね。で、ちょっと前半の、やろうと思ってたことをちょっと やって、後半ちょっともうちょっと認知科学寄りの話をしたいと思ってますので、例えば前半は原理の話を、それでですね、あの坂井さんとかが来て、まあ、いろいろ脳科学の話をしていったと思うんですけども、基本的に脳科学は今までこの概念を中心に、解析、いろんなものの解析をしてきたんです。 ある反応の選択性っていう概念でして、それはですね、ある物理的な刺激を示したときに、外界からあるスティミラスを入れて、そのスティミラスに対して脳がある特定の領域で、ある特定の神経細胞が活動すると。例えばここがホットスポットで活動しますよって。それを最近だと、その一番最初に使われたあの方法っていうのは電気生理学ってやつで、要するにこれは一個一個、神経細胞の活動を針で測るっていう方法ですよね。それから皆さんご存知だと思うんですけども、PET っていうのが出てきて、それから fMRI っていうのが出てきて、それから MEG っていうのが出てきて、最近だと光計測っていうのが、これ多賀さんがやったと思うんですけども、授業で。こういうのが出てきてるわけですけども、基本的に一貫したフィロソフィーっていうのは、この概念なんですよ。反応選択性。つまりどういうことかというと、ある特定の刺激を示したとき、あるいはある特定のタスクをやってるとき、あるいはある特定のことを考えているとき、何でもいいんですけども、そのときにある脳の特定の部位のある特定のニューロン群がある特定の活動パターンを見せるということを通して脳の活動を見よう、脳の機能を考えようというのが反応選択、リスポンスセレクティビティの考え方です。で、これ以外のアプローチはおそらく今のところないはずなんですよ。特に実験的なものでは。でこれについてはいろんな歴史的な経緯があって仕方がないっていうことがあるわけですけど、このレスポンスセレクティビティを最初にやった人が、あの先ほどご紹介したヒューベルト・ウィーゼルっていう人なんですよね。まあ他にもいろいろいるんだけど、まあ一番代表的なのはこの2人で、この人たちはハーバードの人で、猫の第一次視覚野にですね、ある特定の方向の線分にだけ対して活動する神経細胞があるってことを見出したんです。でそんなの 今よりもさ感じするとそんなこと当たり前のように思うんだけど、当時はそれでさえもうこんな複雑な細胞があるのかとびっくりしたわけですよ。でね、神経科学の歴史ってすごく面白くて、 当時の常識を破るような大発見というのは偶然見つかるんですね。でヒューベルト・ウィーゼルも実はこれはあのいろんな刺激を提示したんですけど、うまく提示した刺激に引っかかんなくて、彼らはね徹底的にスポット刺激というかその丸い円を見せたりしてたんですけども、猫に全然反応しなくて、で実はある偶然のきっかけでなんかその刺激を提示するスライドの端が視野の真ん中に間違って入っちゃって、そのスライドの端に反応している細胞が見つかったんですね。でそれがきっかけでそのヒューベルト・ウィーゼルが、まあ、後にノーベル賞をもらうことになる発見をするわけですけども、最近ですとミラーニューロンという話聞いたことありますかね。ミラーニューロンというのも実はその偶然見つかったんです。ミラーニューロンというのはですね、これは池上武さんとかもよくご存知で、研究会とかでいつも出てくる話なんですけど、ミラーニューロンというのは、ある神経細胞がですね、ある特定の、自分がある特定の行動をしたときにも、あるいは相手がその同じ行動をするのを見たときにも活動する神経細胞をミラーニューロンというんですね。でこれも偶然見つかりまして、これはイタリアのですね、研究者が猿のですね、運動前野っていう運動の制御のさらに高次なことをプログラミングやる領域を、まあ、やっていたときに、休憩時間になってですね、イタリア暑いですからこうやってジェラートを食ってたと。そしたらジェラートを口に持っていくたびにそれを見ているですね、猿の神経細胞がビビビって活動することを見つけたわけです。で実はこのミラーニューロンは、その自分猿が自分で餌を取って手に持ってくるときにも活動するし、それから相手がその餌を取って手に持っていくのを見ているときにも活動するということが分かったんですね。鏡に映したように自分の行動と他人の行動を、同じように行動しているということで、そのミラーニューロンと呼ばれるわけですけども、でこれがなぜそんな注目を浴びているかというと、これ後半のテーマになりますけども、心の理論というですね、他人の心を推定する能力において、そのミラーニューロンというのが役に立っているじゃないかという説があるんですね。心の理論というのは、その自閉症の子供、オーティスティックな子供たちにはあの心の理論がないということで、そういうことを主張したバロン公園というですね、イギリスの、ケンブリッジのサイコロジーの人がいまして、その人の論文で、まあ、話題になったわけですけども、それは1986年だったかな。それであのずっとその心の理論というのがどうやって、ね、他人の心が分かるのかということが疑問だったわけですけど、そのミラーニューロンというのが前頭葉のその運動前野ということで見つかったことによって、ひょっとしたらそのミラーニューロンというのがその心理論に関わっているんじゃないかという話になっているわけです。でこれも偶然見つかったわけですね。だからそういう意味で言うと、この反応選択性という概念はそれなりに役に立ってきた概念なんですよ。つまり、思いもよらないような反応選択性を持つニューロンが見つかることによって、神経科学はある意味発達してきたというところがあるんですね。そこまではいいでしょうか。しかしですよ、神経活動からクオリアがどのように生み出されるかということを考える上では、この反応選択性というのは全く役に立たないことも事実なんです。でですね、そもそもじゃあクオリアってどう生まれるかというと、ダビッドソンという人の概念があってですね、その神経細胞のアクティビティがあって活動があってですね、そこにスーパービーニンスっていうですね、概念があるんですね。スーパービーニンスでクオリアが生まれる。これスーパービーニンスっていうのはどういう概念かっていうと、とにかくなんか皆さんの中で神経細胞が活動しますよね、ブワーって。で皆さんのある心理的な瞬間、心の時間での瞬間、今皆さんなんかこの部屋の中のなんかいろんなクオリア見えてると思うんですけども、そういうどういうクオリアを見てるかというのは、その瞬間のこの瞬間というのは、まあいろいろ面倒くさいことあるんですけど、まあ、それは置いといて、神経活動によって決まっていて、そこで何らかの 今では未知の法則によってですね、クオリアがその上に生まれるっていうんですか、スーパービーンする。これ、まあ、これ議論し始めると大変めんどくさいことになるので、あんまり細かくは突っ込まないんですけども、要するにある瞬間の神経活動によってクオリアが生み出されるってことは間違いないだろうとみんな思ってるわけですね。で、どういうじゃあ、この神経細胞からクオリアへの対応関係があるのかってことを考えるときには、実はこの概念は全く役に立たなくて、なぜかというとですね、
皆さんが例えばバラを見せて、これなんかこうやってバラじゃない方がいい、池上隆を見せてですね、それでこの人が脳が池上だって思ったりしますよね。でそれを実は、観察しているのが、A さんという人だとします。で A さんはこの人の脳がですよ、今池上さんのあのなんかちょっとなんか日本人話したあの顔を思い浮かべていただきたいんですが、あの顔のイメージっていうのは脳の中で作り出されてるわけですよね。そのクオリアとして、要するに池上隆のクオリアっていうのはなんかそのこれなんかこれなんかあるわけでしょ、書けないけどさ、このこれが池上隆だっていう全然似てないですよ。この要するにさ、池上隆っていう脳のイメージっていうのは、ここになんかその 肌色とかそういういろんな色のクオリアとか、そういう目がなんかキョロッとしてるとか、なんか怖そうだとか、そういうなんかクオリアが分布してるわけですけども、それは池上さんを見た時のこの人の脳の中の神経細胞によって生み出されて、それにスーパー起因してクオリアが生まれてるわけですよね。で反応選択性ってのは基本的に二項関係なんですよね。わかります？外部の刺激とこの脳の間の対応関係を反応選択性って言ってるわけなんですけども、それはその外部観察者である A さんから見て初めて成り立つ関係であって、もともとですね、そのスーパージェニアスという概念はここだけのことを問題にしてるわけです。わかります？外に池上隆っていうものがいるってことは、実際にはこの人の脳にとっては分かんないことなんですよ。わかりますかね？つまりもちろん外から池上隆っていう刺激が入ることがこの、脳の、特に右大脳皮質のフジフォームジャイラスっていうところが、その顔の、まあ、認識の中心と言われてますけども、そのフジフォームジャイラスを中心とするですね、神経細胞が活動するきっかけにはなってますけども、外からの刺激っていうのは最終的には池上隆っていう顔のクオリアっていうのは、あくまでもこの脳の中の神経細胞の内部的な関係性のコンテクストによって 自発的に生み出さなくちゃいけないわけですよね。わかります？皆さんが今こうやって部屋の中の様子見てると思いますね。これ普通はですよ、素朴に外から刺激が入ってきて、それをなんかあたかも脳の中にスクリーンがあってですよ、そのスクリーンにその映像が映し出されるっていうメタファーで捉えますよね。で本当はそうではなくて、皆さんの脳の中の1000億の神経細胞の活動の内部関係性によってこれは生み出されてるわけですよ。ですよね。これは一見なんか唯我論を捉えているように思いますけども、あるいは独我論を捉えているように思いますけども、独我論とは違うんですよ。独我論というのは世界に一人しか自分一人しかいないって話ですよ。そうではなくて、世界にもちろん他の世界はあるんですけども、外の世界はあるんだけど、最後の最後に自分の主観的な体験が生じるときの基礎となるデータは神経細胞の活動しかないっていうことなんですね。で、要するにこの神経細胞の相互関係性からしかクオリアって生まれないわけで、そのことをですね、そのマッハの原理っていうわけですけども、マッハってのはその、アインシュタインっていうですね、人に影響を与えた、まあ、オーストリアの哲学者で、要するに世界の中のある個物っていうかですね、ある特定のものがどういう性質を持っているかっていうことは、その特定のものが周りと持っている関係性によって決まるっていうことを言ったのがマッハの原理なんですけども、要するに神経細胞の活動からクオリアが生まれるっていうのは、まさにその神経細胞の関係性の内部コンテクストによってしか生み出されないわけです。で、これがいかに面倒くさいことかって分かっていただけます？今までの神経科学のアプローチっていうのは、例えばここのところの活動をメジャーしていて、それが外界の刺激とどう対応するかってことを考えればよかったわけですけども、クオリアっていうのはさ、あるいはクオリアに相当するような認知過程を研究しようと思ったら、その神経細胞の内部関係性を本来は相手にしなくちゃいけないわけで、例えばですね、赤っていう色が見えてるっていうのは、ここに赤っていうのが見えてますよね。これはその外から赤の波長に対応するものが、光が入ってくるってことがもちろんきっかけにはなってるんですけど、最終的にこの赤っていうのはさ、脳の中の神経細胞がある関係性を持つことによってこの赤が見えているわけですね。で、それをどう扱うかというのが、実はおそらくその進路問題というか、我々がどうしてその主観的な体験を持つかということを考えるときの最も革新的なことなんですね。でもそれをもし実験的にやろうと思ったら、 こいつらの間の関係性がどういうふうになっているかってことをいちいち計測しなくちゃいけない。でもう一つ実は大変な問題がありまして、それをやって中継にしたいと思いますが、それはですね、ホムンクルスの問題なんですよね。ホムンクルスっていうのは小人のことでして、我々ですね、神経科学をやり始めると一番最初に言われることは、脳の中には小人はいないよって言われるわけです。皆さんが何かが見えるってことをですね、説明するのに一番簡単なモデルっていうのは脳の中に小人がいるってモデルなんですよね。で、今なんかそのいろいろ脳科学者がバカな本書いてますけど、男との女の脳がどうだとか、電車の中で化粧をするとどうとかですね、ああいうクズボンが出てきますけど、ああいうなんか前頭葉産業っていう、僕はなんか冗談で言ってるんですけども、つまりゲームやるとゲーム脳になるとかですね、ああいうなんかエセ科学の本がいっぱい出てますよね。で、ああいう前頭葉産業の人たちは、その前頭葉になんか自我の中枢があるとか言って、まあ害悪を流してるわけですね、社会に。で、その、あ、本当に言っときたいんだけど、例えば電車の中で化粧するっていうのは、前頭葉が壊れてるわけではなくて、あれはそういう文脈判断をしてるってだけであって、つまりですね、前頭葉が壊れちゃった患者さんってもっと激しい症状が出るんですよ。で、前頭葉ってのはもともとその周りの、コンテクストっていうか状況を判断する部位なんですね。で、それはいろんな方法があるんですけども、前頭葉 の機能を計測するためには。で、電車の中でさ、化粧してる女の子ってのは別に、私はここで化粧をしていいんだって判断をしてるんですよね。つまりだから、その証拠にさ、自分の好きな男の前では化粧しないわけじゃないですか、つまり。例えば渋谷で待ち合わせてて、なんか渋谷に着く前になんか化粧しなくちゃいけないから、今、ね、電車の中のパンピーはまあどうでもいいって判断してるわけですね。で、その判断が道徳的にどうかどうかっていうのは、それは別の問題としてありますよ。でも前頭葉の機能が壊れてるわけじゃないんですよね。前頭葉はちゃんと機能してるわけですよ。大体いい加減な話をさ、脳科学者がなんか、しかもなんかすごい、ああいう低レベルで書くってのは大問題で、まあそれはいいんだけどさ、そういう話はどうでもいいんですけども、その、前頭葉に自我の中枢があるって考えて、それがその、例えば、さっきさ、これまあ前頭葉ってこうやるわけですけども、これなんかその四角屋があるわけですよね。でさ、見えるってことは、見えるってことはさ、この視覚野のアクティビティをさ、このプレフロンタルって呼ばれるところが、前頭前野って呼ばれるところがさ、モニターしてるんだって考えるのが一番簡単ですよね。さっきそのマッハの原理で、関係性からそのクオリアが生まれるって言ったけども、その関係性っていうのがどうしてじゃあクオリアを生み出すのかって考えたときに、一番簡単なのはさ、ここの関係性が、赤のクオリアを生み出してる、生み出すような関係性だなってことを誰かが見てれば、まあ一番簡単ですよね。だけど、そういう小人は、もしいたとすると、どういう困ったことが起こるんですか？そういう小人が、いやさ、そこの方。何かが脳の中で活動したときに、それが見えるってことを、もし前頭葉に小人がいて、それが観測してるっていう過程から始めだとすると、どういう困ったことが起こりますか？それって科学的な仮説としていいと思います？そうだよね、何もなかったことになるんだよね。それはなぜですか？
結局ブラックボックスを増やしてる
わけです。ああ、そうですよね、その通りでございます。つまりここに小人がいるってことは、その小人の主観性っていうか、その小人が見るっていうメカニズムをどう説明するのかっていう話になるわけで、それは有名なその無限交代になるわけですよね。つまり A っていうものの主観性をさあ説明するためにさ、 A の中に A' っていうのを作って、じゃあ A' どうやって説明するかっていうと、 A' っていうのを A' っていうのを作ってっていう。で、普通はそのホムンクルスは否定するって話で終わるんですよね。ところがここに大きな大問題があるってことを皆さん分かります？ホムンクルスを否定するってのはいいんですよ。で、脳ってのは各領域で分散して神経細胞が活動して、
それによって、我々の知覚が生じているって言い方をするのはいいんです。これを一番あの強烈に言った人がデネットって人ですけど、このホムンクルス的なあの議論をしたのは実はデカルトなんですね。デカルトの消化体仮説ってのは皆さん聞いたことあると思いますけども、デカルトはその消化体ってここにある部位が、まあ、そういうセルフの中心なんじゃないかと思ってたわけですけども、ダニエル・デネットっていう、まあ、人がそういうことはなくて、要するに脳の中にはいろんな分散的な情報表現があるんだってことを、まあ、言ってるわけなんですけども、でも本当は変でしょ。なぜ変かというと、皆さんにもこうやってこの部屋が見えてますよね。でこの部屋が見えてる様子ってのは皆さんの視覚野の何十億っていう神経細胞の活動によって生み出されてるっていうのは、まあ、思ってるわけですよね。でも皆さんこれ今私っていうのが、まあ、長い人と一緒にいるとしますよね。いるわけでしょ、私が。その私が今なんかこうやってすごくパラレルにこの視野の中にあるクオリアを感じてるわけですよね。だから脳の中である特権的な何かがあって、バーチャルな私っていう何かがあって、それがその視覚野のここら辺にあるさ数十億の神経細胞の活動を同時に見渡してるわけでしょ。わかります？今こうやってこの黒板なんかいちいち文字読まなくてもなんかここに広がってるって感覚があると思う。あそこになんか変な池上隆みたいな絵があるとか、そういうこと見えますよね。この状態は皆さんの脳の視覚野の細胞の活動によって生み出されてるわけなんですけども、それをどうして皆さんの中の皆さんっていうその私っていう意識を持ってる主体、これが何だかちょっとまあ置いといてとして、なんでそれがこうやって特権的にこれを見渡せるんですか。これどうしものすごい変なことだったら分かります。近代科学 の、 あの基本的な出発点っていうのは相互作用がローカルだってことなんですよね。だから神経細胞がこの中でバーッとこうやって結合してですよ、活動してたとしても、それを見渡すことができるのはいわゆる神の視点ですよね。わかります？この要するにですね、この神経細胞にとっては周りに1000億の神経細胞があるってことは知り得ないわけでしょ。本来はこの神経細胞が知り得るのはその直接シナプス結合している周囲の神経細胞だけですよね。で、脳の要するに物質的な構成ってのは結局ローカルにシナプス結合している神経細胞が積み重なってできているはずですよね。よく脳をこういうふうに我々書きますけども、それを脳の神経細胞の活動を並列的に特権的に見渡す視点っていうのはアプリよりに本当は仮定できないはずですよね。じゃあなんで我々は自分の脳の神経細胞の視覚野における活動、視覚を今取るとをあたかも特権的に見渡せるような体験を持ってるんですかね。不思議じゃないですか。それがそのホムンクルスの問題で、実はホムンクルスは消したように見えて再び現れるんですよね。で、答えはないんですけども、非常にこれは難しい問題で、あのここら辺をどう考えるかっていうのが意外とですね鍵なんですよ。つまりホムンクルスがいないよってところで終わってたら全然ダメで、その後それをどう再構成するかっていうのがポイントなんです。かなり神経科学から意識体験を説明するっていうのは根源的な問題を抱えてるってことが伝わればこの授業はいいんですけどね。とりあえずかなり問題だって分かります。これはかなりチャレンジのしがいのある問題で、おそらくノーベル賞100個分ぐらいの価値があると思うんですよ。だからそんな田中さんはやっぱりさ愛すべき人だけどさ、ああいうなんかああいうのとはレベルが違う、まあ違うっていうか問題のレベルが違うんですよ。これはだから俺が自分で解けるっていう感じは今のところ思ってないし、池上隆だってものすごい頭いいやつだけど、池上隆さんもこういうことを、まあ、認知科学の話をいろいろ考えてるわけですけど、難しいですよね非常に。でも世の中にはこういう難しい問題がいくつかあるわけですけど、物理学だってさ、例えば時間 の、 あの過去と未来の非対称性がどう出るかとか、量子力学 の、 非あのなんだっけ観測問題とかいろいろ難しいのあるの知ってますよね。それと同じような問題としてこういうなんかどうしようもない難しい問題があるんですよ。あのバーチャルなホムンクルスが必要だってことって分かりますかね。分かりますよね。 それかなりどんないかに大問題かって分かります？なんでそういうことが可能なのかっていうのは難しい。だもうちょっと言うと我々は人間がなぜか意識的体験を持っててなんかある範囲のものを同時に見渡せるっていうのが意識のまあ大きな特徴なんですけども、そういうことを当たり前だと思っちゃってるから世界の中にそういう構造を無意識のうちに入れちゃうってだけなんですよね。皆さんだってこうやって視野の中にこうやって同時並列にいろんなものが見えてるって当たり前だと思ってるでしょ。思ってるわけですよね。なんで同時並列的に見えるんですか。変じゃないですか。もし世界が局所的な相互作用からしか成り立っていないんだったら、もうだからこの時点で絶対に言えることは、意識っていうのは非局所的な何かを含んでるってことはもうこれ論理的に言えるんですよ。非局所的っていうとさ、なんかさ、もう頭おかしいねってなんかそういう人が言ってることのように聞こえるでしょ。でもそうじゃないんですよ。少なくともこの非局所的って言ったって、俺の脳とさ、ブラジルの人の脳が非局所的に相互作用するとかそういう話してんじゃないんだよ。この1リットルの頭蓋骨の中では、疑似的にそういう非局所的な、しかもそれを一遍に見渡せるような視点が成立しちゃってるってことなんですよ。さあ、これを皆さんだったらどう説明しますか。かなりチャレンジですよ、これは。ということで、なんか、前半はそうそう終わりますけど、なんか質問、あと、必ず2つぐらいお願いしたいんですが、出ないとこっちから当てますので。ないですか。じゃあ、前から1、2、3、4。5番目の横島のセーター、あ、シャツ着てる方、あ、今顔上げられた方、なんかないです
か。その同時並列的に見えてるって言ったときに、森さんがおっしゃっている相互作用同時性によって、ニューロンの活動が心理的に信用しつつされてしまうっていうことと別のことを言ってるん
ですね。その心的な時間の話は今日しなかったんであれなんですけども、なんていうか空間的な広がりの起源っていうのは別だと思うんですよね。だからいやだからもうちょっと言うと、例えば全部神経細胞の活動のようになんで視覚だけ視野って形で広がりを持った並列な視覚が成立してて、例えば嗅覚とか聴覚はそういうものがないのかっていうのは大問題ですよね。でこれもその脳の神経細胞の結合パターンから第一原理から導くっていうのが私のまあここ何年かのテーマで未だにできてないわけなんですけど、そういう問題と関係してるってことですよ。だから要するに空間的な広がりの起源、要するに特にその現象学的にあってか、そのもちろんこれがさ物理的な空間の中で空間的に広がっていったら当たり前の話、おそらくあんまり面白くないんだけど、なんでそれがその主観的体験へのマッピングのところで視覚やだけがそのある空間的な広がりへマッピングされるのかっていうのは、おそらく神経細胞の関係性から第一原理的に導かれなくちゃいけないわけなんですけども、ちょっとそれがまだできないんですよね。だから時間の問題とはちょっと様子が違うと思うんですけど、どなたかありませんか。あと一つぐらい。後半はですね、予告しておくと、心理論とかちょっと認知科学の最近のトピックを混ぜつつ、前半に言ったそのチャーマーズの優しい問題と難しい問題っていう分類は実はあんまり良くないんだって話をして、それからチューリングマシンとかそういう計算論の話とかもしたいと思いますので、じゃあ35分からってことでいいでしょうか。じゃあお願いします。35分から。